始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。今回のトークテーマは手話っていうことでね、やっていこうと思います。手話はね、僕自身は全然挨拶ぐらいしかわかんないですし、手話が母語だっていうね、友達とかもまあいないんですよね。ですけど、まあ、手話自体には非常に、まあ、関心があるというか、面白いなと思うことはよくあります。で、そもそもですね、手話も言語の一つなんだ、立派な言語なんだっていうことをまず言っときますね。これがね、なかなか理解されないというか、誤解されやすいところなんですよね。その手話は単なるジェスチャーだとかね、まあそういうふうに言われがちなんですが、手話も、まあ、きちんとした、れっきとした言語であるということをちょっと強調しておきますね。というのもですね、その脳科学の研究によるとですけど、僕はこの辺全然わかんないんですけど、脳科学的にはその日本手話を使ってる時に、その動いてる脳の部分っていうのが言語野が動いてるらしいんですよね。で、ジェスチャーをする時とは違うところらしいんですよ、それが。なので日本手話をする時もやはり言語と同じ脳の部分が働いてるっていうことからも、まあ、やはり手話も言語の、まあ、一つだということをね、強調しておこうと思います。と言いつつですね、この手話っていう言葉自体もね、ちょっといろいろあるんですよね。で、手話って言っても少なくとも日本では2種類あって、今言ってる日本手話っていうのと日本語対応手話っていうのがあるんですね。で、今言ったその言語と同じところで脳が動いてるとか、れっきとした日本語だって言ってるのは日本手話の話です。で、これはね、日本語と全く違う構造を持っていて、で、文法もちゃんと持っているんですよ、日本語と違う。で、これが日本手話なんですが、それに対して日本語対応手話というのは、これはね、話されてるというか音声言語ですね、音声言語の日本語を一語一語手話に置き換えてるものを日本語対応手話っていうんですね。なので、日本語対応手話の方は、まあ厳密に言うと言語ではないということになるかもしれませんね。その日本語を、まあ、音声で発せられているものを文字で書くのと同じように手話に写し取ってるということなので、で、それはまあまた言語とは違うかなって感じですね、日本語対応手話の方は。で、今回お話しするのは日本手話というものです。この日本手話というのは、先ほど申し上げました通り、音声言語である日本語とは全く違う言語学的特徴を有しています。で、実はね、手話の話は過去に1回やってるんですよね。で、そちらもぜひ聞いてほしいんですが、そこで話したのはね、そちら聞いていただければいいんですけど、音声言語とは異なる手話の特徴っていう話を多分したと思うんですよ。ちょっと聞き返してないんで、あやふやなんですけど、で、確かね、線状性の話とかをしたと思うんですよね。で、普通言語の特徴として線状性っていうのがよく挙げられるんですよ。で、これはその音声というものの特性上、順番に発音していかないといけないんですよね。例えばちょっと物騒な例ですけど、男が女を殴るっていうのを一言で言うことはできなくて、男が女を殴ると、これを同時に、男とがと女とおと殴るっていうのを同時に言うことはできませんよね。順番に口から出ていくしかないと。これ当たり前ですけど、手話はその線状性っていうのを、まあ、無視することができるということですね。音は時間軸上に並んで出るというか、その時間的な制約から逃れることはできないんですけど、手話の場合は今の男が女を殴るっていう物騒な例で言うと、右手で親指を立てて、 左手で小指を立てて、それを、まあ、ぶつければ男が女を殴るっていう、まあ、文になるんですね。でこれはある意味で戦場性を、まあ、無視してるっていうことになるんですよ。でこの戦場性の話と他にもなんか手話が音声言語と比べてどういう特徴があるかっていうのを話してるはずなんで、そちらも合わせてぜひ聞いてみてください。で今日は日本手話の話をやってるってことですね。で先ほどこの日本手話というのは音声言語の日本語と全く関係ないと言いましたが、これが面白いのはね、日本手話っていうのは韓国手話と台湾手話とは関係があるんですよね。でこれはねどうやら植民地であった時代に広がったようなんですよ、日本から。なので日本手話、韓国手話、台湾手話を合わせて日本手話語族ということもあるみたいですね。これも面白いですよね。これは音声言語の語族と手話の語族っていうのが全く違うってことですよね。日本語っていうのは、音声言語の方の日本語っていうのはどの語族に属すかっていうのはよく分かってなくて、韓国朝鮮語と似てる部分もあるけど、果たしてそこに系統関係があるかどうかは、まあ、立証されてないんですが、手話言語の方ははっきりと系統関係があると言えるんですね。まあ歴史が浅いっていうのもありますけどね。で世界にどんくらい手話があるかというと140ほどの手話があると言われています。音声言語の方が7000ぐらいですからね、それと比べると140弱は少ないですね。そしてそういった手話の記述もなかなか難しいところはありますよね。おそらくねビデオを使わないとね手話はうまく記述できないと思いますね。っていうのが三次元的に手が動いたり顔の表情とかも使って文法的な意味を付け加えたりするんですよね、手話って。そういった意味で手話言語の記述研究の歴史っていうのは技術的な問題もあって浅いとこはあると思いますね。特にね音声言語だったら文字で書いて残すってこともまあ地域によってはあるわけですよね。日本語も当然そうですけど、でそういうところがね手話言語はないので歴史を遡りづらいですよね。一方で手話が生まれる瞬間っていうのをね、まあ、目撃してるっていうそういう研究もあるんですよね。でそれがねニカラグア手話っていうもので検索していただけたらちょっと出ると思うんですよね。ちょっと時間の関係上全部お話しすることはできないと思うんですけど、時期で言うと1980年頃でニカラグアにその老者の人のための職業訓練学校ができたらしいんですよね。でそこに老者の若い人たちが集まって、でそこでお互いの意思疎通を測るために自然発生的に手話が生まれたんですよね。でこれのね面白いのがね、その最初の状態は自然発生的でその場的というか、なんだその場しのぎ的な手話だったみたいなんですけど、時代をどんどんどんどん減るごとに手話がどんどん複雑化していく様子が記録されてるんですよね。でだんだんその意思疎通ができるに従って共通性ができてきたり文法体系も整ってきたりっていうのがね記録されてるんですよ。これはね面白いですよ。言語ができるっていうことの記録ですからね。まあこういうふうにお互い通じないような場で言語ができることというか、そういった状況でできた言語のことをピジン言語って言ったりするんですよね。でそれが世代を超えて受け継がれて、そのピジン言語が母語となった場合、 それはクレオール言語ということがあります。なのでこのニカラグア手話は、まあ、言語の誕生の記録っていうことで、非常に興味深いところですね。というわけで今回のトークは手話についてのトークでした。ぜひね、このニカラグア手話の話は興味のある方調べてみてください。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。